ウェン。
レイフはわらにもすがる思いで選手から船尾へと目を走らせた。やはり誰もいない。船長や乗組員はおろか、嵐に備えてハッチは当て荷で閉ざされていた。船上の誰もがこの事態を乗り切ろうとしている。レイフと溺れかかっている彼の妻を除いては、彼らはグエンが落ちたことを知りもしないだろう。それに知らせている時間もない。ピンクのレインコートは船から遠ざかりつつあり、波に揉まれて右舷沖へと流されていっている。時間を惜しみながらレイフは靴を脱ぎ捨てた。靴はない方がいい。体が重くなるだけだ。そして彼は手すりに登り、高く荒れ狂う波間に飛び込んだ。体が水面にぶつかった。デイフは一かきごとに祈りながら懸命に泳ぎ、ついにピンクのレインコートに触れた。そして掴んだ。片手でレインコートをしっかりと。ウェンはしわがれた声で言った。
レイフなの？
そうだよ、僕だ。息をして、大丈夫かい？
グエンはまた苦しげな咳をした。
さあ、救命胴衣だ、つけて。
レイフはもう一度船に目をやった。ますます遠くに見える。遠すぎる。そして彼は気づいた。潮の流れが二人の目指す方向とは逆に向いているのだ。レイフは腹に一発見舞われたかのように現実に打ちのめされた。船までは戻れそうにない。二人一緒には。それでもレイフの頭の中には二人一緒という選択肢しかなかった。それなら二人が助かる見込みはどれくらいある？レイフの頭は見込みを計算しかけて現実に立ち返った。とにかく生き延びるのだ。今二人がしなければならないことは一つだけ。それは生き続けることだ。この嵐をどうにかして乗り切って。ウェンは彼を押しやり叫んだ。
ダメ、行って。
そしてもうダメだというように咳き込んだ。
僕にもたどり着けない。一緒にいるんだ。助け合って浮かんでいること、そうするしかない。グエン、つまらないことを考えるのはやめろ。僕たちは助かる。一緒にね。わかったかい？子供たちは大丈夫だ。ザックが面倒を見てくれるさ。
わかったわ。
いい子だ。
二人は上を向いたスプーンのような格好でぷかぷかと浮かび、波に乗って波頭まで持ち上げられては波の谷間に落とされた。やがてレイフが後ろを振り返ると、アナベル・リーゴの姿はなくなっていた。船は延々とうねり続けるこの奇妙な水の世界を抜け出していったのだ。
あ、レイフ、本当にごめんなさい。
そんな風に考えるな。自分を追い詰めるんじゃない。疲れるだけだし、何のためにもならないよ。
私を追ってくるべきじゃなかったのよ。
やめるんだ。日が昇るよ。もう間もなくだ。
そんなにひどいようには見えなかったの。嵐のことよ。デッキに出た当初は全く。手すりのところまで行ったわ。そうしたら、みるみるうちにひどくなっていったの。
もう済んだことだよ、グエン。今の状況に対処しよう。
あなたは、 いつも本当に現実的ね。
君はロマンチックじゃないと言うけどね。
私がバカだったわ。
だが、僕の愛すべきおバカさんだ。
レイフ？
どうした？
見て。見える？
レイフにも見えた。それは、陸地だった。
ヒロインの数だけ恋がある。ハーレクイーン、オーディオブックシリーズ。
ネッサの約束。